かなみたいな。そうそう。だからまあ、サント物語になってるんだけど、そのイタリアとノルウェーとエジプトを行ったり来たりして、で、そこでその、なんとどこで生きるかとか、どういう道を選択するかみたいなことって割とこう出てくるよね、なんだろうね。で、ルチアも主人公のピエロも、一度はそのイタリアの地元を捨てて、外に出てるんだけど、ピエロは、まあ、その後エジプトの方でずっと研究職についてで、ルチアは、ノルウェーで一度なんでホームステイ先の、ノルウェー人と結婚して子供を産んで、でその後イタリアに帰ってくる。なんだっけ、なんかいかにもノルウェーっぽい、なんかスヴェンか、スヴェンっていうもうなんかバイキングみたいな名前のやつと結婚するんだけど、っていう話で、で、なんていうのかな、ちょいちょいね、その話の中で、なんていうのかな、その、過ぎ去ったもの、もしくは自分たちが置いてったもの、捨ててったもの、みたいなものは、にずっと囚われている。二人ではあるんだけど、はい、気がつくともう自分の場所はそこにはもうないと、みたいな話っていうのが結構出てくる、ね、でエジプトの人とかと話してても、エジプトでずっと研究職やってるんだけど、ピエロは、ここには僕のものはないんだと、研究者としてずっと過ごしてるけど、あるのは、飛行機とインターネットと、そういう、なんていう、ごく一部のものしか僕のものでないみたいな、ある種の、その、なんていうのかね、流浪する旅というのかな、の持つ人間が、どこに今日構えるのみたいな、部分が結構語られてるのかなと思う。割と、その話っていうのは、ずっと語られてて。で、まあ結局、自分の方でいろいろ選択して生き方、まあ、ルチアもピエロも全然違う生き方になってくるんだけど、なんていうか、過ぎ去ったものを今から取り戻そうとしても手に入らないっていう話なわけですよね。で、まあそれはもう最後の章がすごい象徴的で、だいぶ容態の変わったですね、ルチアさんとピエロさんが中年になった、なんていうの、飲み会で盛り上がって、なんですかね、その時の、まあ多分2人とも、まあ、最後に話してるんだけど、まあ初めての恋人だったんですね。で、大丈夫？
大丈夫。
で、なんていうのかな、それをまるで取り戻そうと してですね、まあ、無様なセックスをしようとしてっていう、いたたまれないシーンがあるんですけどね。うわーみたいな。
居酒屋のトイレでね。
そう、やめときなさいよみたいなさ。見ないで、みたいな。
あれ
もう、もう、あーみたいなさ。もう、ダメにダメを重ねるようなセックスシーンっていうのが出てくるんだけど、まあそういう感じで、まあ、なんていうんですかね、二人の、まあ、美しかった、そうなんて、青春時代は、もう、かっとうに過ぎ去ってですね、ちょっと取り戻せることはなかったと。で、まあ、最後にね、まあ、初めてその二人が、まあ、多分、ことに及んだ時の美しい記憶なんですけど、そこがインスタントされてっていうことで、まあ、ただ記憶は残っていくよ、みたいな感じではあるんですけど、そうね、例えば結構そういうところを細かく細かくやってるのね、そのエジプトでそのものすごいその美しいナイルの源流みたいなところでヤシの、まあそうかな、シュロの木がわーっとあって、そこをいつもボートでこうなんて滑るように夜でも行ったり来たりするんだと、新聞とても素敵なね、あの場所なんだけど、そこを過ぎるともうあとはずっと先の僕は砂漠しかないみたいなことが 割と細かくこのなんていうかね、はい、象徴させるシーンは出てるなっていう感じではあったんだけど、で我々ももう中年に差し掛かってるんで、はい、まあ、気持ちはわからんでもないと思うんですよ。
なるほど。
そうかつてのね、
なるほど、
あの話が、まあ、いろんな色を選択してきたけど、はい、とは思うんだけど、こう作家の名前忘れちゃったけど、作家の誰誰よ、俺はちょっと一言言いたい。
お、なんだろう、モノモースだ。
モノモース。まあモノモースってことでもねえんだけどさ、お前ちょっとこの話いいけど、ちょっと感じ悪いぞと。